皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。5月18日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は NPO の総決起集会を終えてです。NPO 法人日本再生プログラム推進フォーラムの総決起集会が、先週の日曜日、まあ、この前の日曜日ですね、東京の恵比寿で開かれまして、約150人ぐらいの方がいらっしゃいまして、まあ、大変盛大だったと思います。やっぱり今回いらっしゃった方々というのは、いろんな立場の方が全国から来ていられまして、やっぱりお仕事も、それからお立場も地域を待ちまし、しかしやっぱりここは何とかしたい。なんか思い詰めたというよりも、なんか新しい21世紀を自分で感じたいというような方が、たくさん来てくださったような感じがしてしょうがないんですね。で、やっぱりその、バブル弾けて20年、よく私言うんですけども、伊達に20年過ごしてたわけではなくて、やっぱり思いのしっかりした人たちはちゃんと出てきてるし、で、やっぱり思いの違う人たちはこの中で、まあ、ふるいにかけられて、で、思いを変えた人たちだけがですね、やっぱり今残ってるということですから、この20年間ってのはやっぱり誰にとっても壮大なドラマだったと思うんですね。やっぱ若い人たちにとってもですね、まあ今の世の中住みやすいと思ってる人は多分あんまりいなくてですね、このままでいいのかなと、なんとかしなきゃいけないんじゃないのと、しかしどうしていいかわからないというような方たちが大変多かったんじゃないかなというふうに思っております。まあその集会の様子はですね、インターネット等にありますから、まあご興味があれば見ていただきたいと思うんですけども、その中で農学士の先生に講演に来ていただいて、いろいろありがたいお話をしていただいたんですね。特に初心はするべからずっていう話は本当に今一番重要だと思うんですね。まあ、能のね、世阿弥の言葉で、初心はするべからずってのあるわけですけども、あれ、その初心の初という字はですね、始めっていう字ですね。あれはその衣に刀と書きますけども、あれは衣にハサミを入れるっていう意味の漢字なんだそうです。で、それは仕立て直しをすることなんだそうですね。着物というのはその、まあ、親から子に着物をその譲ったりしてる時に、その新しく着る人の体格に合わせて着物を仕立て直しするんですよね。だからそれハサミ入れるわけですよ。どんなにいい着物であっても、やっぱり着る人が変わった時はハサミを入れて仕立て直しをする。それは大変勇気のいることなんですね。で、この勇気がいるんだけど、本当にハサミを入れて、どんなにいい着物でも仕立て直しをする。これが、その、始めという字なんだそうです。で、それをする心を忘れるなということですから、まあ、とにかく、どんな時にもですね、やり直しをしてハサミを入れて仕立て直しをする。その気持ちを忘れるなと。まあ、そういうお話だったですね。それで、例えばその、まあ、お能はですね、もう80、90で円熟に達してくると。だから80で引退なんてずいぶん早いと言われちゃうんだそうですね。で、しかもですね、初心はするべからずですから、例えば体が動かなくなってきたと。動かなくなってきたら動かなくなってきたなりに、お能をしなきゃいけないんだそうです。もう、例えば声が出ないとか体が動かないから、だから、そのお能ができないというのはそもそもその考え違いということのようでございまして、やっぱりその、どんな状況であってもですね、その状況の中でできることを最善を尽くしてやる。それがやっぱりこの初心、忘るべからずというその言葉なんだそうですね。実にいいお話を伺ったと思っておりまして、今本当にそういう時代だと思うんですよね。やっぱその、仕立て直しなんですね、今の日本は。これをどうしてもやらなきゃいけないんですよ。今までの日本でいいものもあるし、それから、しかし直さなきゃなんないところもある。それ全部ですね、生かすっていうのが、いわゆる仕立て直しということですね。これをどうしても今やらなきゃいけなくて、そのためにはやはり勇気がいるんですね。勇気というものをちゃんとやっぱり持っていないと、人生の仕立て直しっていうことはできないんですね。まあ、NPO の方ではですね、まあ、いろんな研究会やプロジェクトやってるんですけれども、やっぱり皆さんのこの思いをですね、一つに集めていくということはすごく大事だと思ってまして、まあ、いろんな、そのね、分野におきましても、やっぱそれぞれ、やっぱり頑張っていかないとという人たちがいるんだと。で、やっぱりとてもその和やかな雰囲気だったのが印象的でありましてね、ともするとなんか、 変な右翼的な団体が日本再生なんて言うとですね、眉間にシワが寄っちゃってですね、こう悲壮感漂うなんかね、いやらしい雰囲気の集会になるでしょう。私あれ大嫌いでありまして、やっぱりとても和やかにですね、リラックスした気持ちで、その、まあ、天国的な雰囲気の中でね、なんか作ろうって言ったら非常にいいことだと私思いましたね。悲壮感漂わせてやるとね、一つも大体成功しないことが多いんですよ。ネガティブ思考になることが多くて、結局あれもダメ、これもダメっていうことで自滅しちゃうことが多いんですね。だからやっぱり物事は全部楽観的に考えてですね、人々が平和になった姿、平和になった気分っていうのはどんなところかっていうところからですね、遡ってどうすればいいかを考えた方が、大体うまくいくんじゃないかなというふうに思ってるんですね。まあそれにいたしてもですね、いたしましてもやっぱりこの、次に必要になってくるのは本物のやっぱりリーダーシップなんですね。で、リーダーシップの勉強っていうのは決してそんな難しいことではなくて、横型リーダーシップについては、まあもちろん理論の体系なんかはそれありますけども、実際に体験していただくと一番よくわかると思うんですよね。だから NPO にしろ、何にしろ、その立場を超えて皆さんが集う機会ってあると思うんですけども、そういうところに行ってですね、うまくその組織なりチームが運営できるようにであれば、それがまさに横型リーダーシップが成功しているという言葉の意味なんですね。で、まあこれでもいくつかレベルがあるんじゃないかなと思うんですけども、まあ横型でも一番トップに来ますと、今度はやっぱり天とつながるっていう部分がいるんですね。やっぱり船も一番上にはマストがついてて、特に物見台がありますよね。昔の帆船の時代なら物見台があって、それから今だったらレーダーがついてますよね。一番上のところに。その通りなんです。やっぱりその、一番上ってのはやっぱりこの、外を知るための感覚器を持ってなきゃダメで、まあそれが天の声を聞くとかですね、まあいろんなインスピレーションにしろ、直感にしろですね、まあ見えないものの先を知るみたいなものがやっぱりどうしても必要なんです。で、まあそういうものが一つあるという上で、あとはとにかく、まあ今までね、いろんな立場があって、いろんなことがあって、みんなそれぞれね、思いがあって、経験もあって暮らしてんですから、一旦今までのものを仕立て直しということで、古い今までのこの、まあしがらみは一旦脱ぎ捨ててね、もう一回今何をしたいか、何をできるかということで、この集っていく。まあそういうものをリードする。まあそれが横型リーダーシップですから、そんなに難しいもんではないと思いますね。ただこれ全然合わないのがやっぱりその上から下への押し付け型リーダーシップ。これだとやっぱり動かないですよね。で逆に言いますとね、この横型リーダーシップもですね、ただ単に横型だけでやってますとね、結局人を育てるってことはなかなか難しくなる部分があるんですね。やっぱり人を育てようと思うと一生懸命でやらなきゃいけない。しつけっていう部分も入ってきますから。ですから、まあその大きなところは横型なんだけども、人を育てるというのは面ではですね、もう少し親身になってやった方がいいところがありまして、まあその辺の加減というのがですね、まあリーダーシップ理論のまあ必要になってくる部分なんですね。要するに任せておけばいいのか、あるいはコーチングすればいいのかとかですね、指示すればいいのかとか、具体的なそのリーダーと、それからついてくる人たちの関わり方もですね、まあこの辺を上手に、まああまり問題なくやろうとするとね、まあそういうのはちゃんとやっぱり理論勉強していくと大変効果が高いんじゃないかなと思うんですね。まあしかしいずれにしてもですね、いわゆる縦の常識しかわからない人にはこれからの時代はもう崩壊にしか見えないから、ほとんどなんかお先真っ暗ということになっちゃうんでしょうけども、やっぱりね、こういう、今回お目にかかったようなですね、横のね、つながりができる方々にとってみれば、やっぱりなんか時節到来、これから、そのやっぱり明るい人たちの、明るく暖かい人たちの時代だということをですね、実感できたんじゃないかなと思うんですね。で、やっぱりこの現場を知ってる人たちが横に繋がらないとダメなんですね。つくづく最近思うんですけども、やっぱり広い意味ではインフレの時代がもう来てると思うんですね。インフレっていうのはお金の話してるんではなくて、社会全体の拡大ですよね。デフレーションというのは社会全体が縮んでいく現象というふうに考えれば、インフレーションとは社会全体が広がっていく現象だと。宇宙が縮まってるか宇宙が広がってるかっていう、もっと、と一番広い意味でデフレインフレを考えるならば、今までは日本という宇宙が縮まっていく、デフレ型の時代で、これからはもうすでに始まってますけども、宇宙が広がっていく、インフレ型の時代に入ってんじゃないかと思うんですね。デフレの時代っていうのはもう何もしないでじっとしてるのが一番いいわけで、お金ならキャッシュ抱えてじっとしてればいいんですけども、インフレになるとですね、そうはしてらんないですね。もうイギリスなんかあれ、最悪だと思うんですけどね。イギリスなんか、 物価上昇率が 3.5%、 卸売物価上昇率が 5.7% もあってポンドが暴落していますよね。だからイギリスはもう産業もないし、完全自給自足の生きる道を選ぶか、あるいは外国に逃げ出すか、どっちかしないと、イギリスで普通にお金を持って経済生活を営むっていうことは極めて困難な状況に、ソ連崩壊の時と同じような状況に私なってくるんじゃないかと思う。もう なり始めてるんじゃないかと思うんですね。で、ですからまあそんなことをですね、まあ本当に悲惨なそのインフレーション、スタグフレーションみたいになるとまあ大変なんですけども、まあそういう部分は日本もこれからある分も来るんでしょうね。来るんでしょうけども、そうじゃなくてやっぱりこの新しい宇宙が広がり始めたって部分があると思うんですよね。やっぱり去年の政権交代ってのは非常に大きなやっぱり変化でありまして、政権交代で全てのパンドラの箱が開いた部分はあるんですね。日米関係のこともそうですけども。だから今年7月の参議院選挙でもっと大きく政治はおそらく変わるんじゃないかと思うんですけども、まあそういうものを含めてですね、要するになんか流れ始めた、流動化し始めた。流動化し始めたからこそですね、新しくなんか行動する人も出てくるし、新しい商品、新しい動きってのも出てくる。総合特区なんかもですね、なんかこっちでちょろちょろ言ってたら、あっという間になんかこう政府の政策になって、もう来年には実施するってな感じですもんね。なんか本当にもうみんながですね、流動化した時っていうのは、これは行こうというものがあると、一気に動き出すんですよ。だから本当になんかこれから先というのはですね、もう20年ぶりぐらいに日本も、宇宙が広がるインフレーションの状況に入ってくるんじゃないかと思うんです。もちろん縮まっていくところと広がっていくところがあるんですね。このまま縮まって消滅しちゃう部分と広がっていく部分がありますから、自分がまずどっちに立ってるかが一番大事だと思うんですね。自分がこの縮まってなくなってるとこ、なくなっていく方に立ってると、それはこの世の終わりにしか見えませんし、広がっていく方に立ってればですね、ああ、なんかいい時代が来たなと思える状況ですね。だから自分の立ち位置の問題なんですけども、しかしまあとにかく縮まる方は相当激しい速度でこれからギューッと縮まってなくなっちゃうんでしょうから、やっぱりこれ広がっていく方にですね、非常に大きな皆さんの注目が集まってくる。あるいは広がって、ね、未来を作るっていうところにいる人たちの力がですね、私はどんどんこれから強まっていくんじゃないかなと思うんですね。で、そうなってくるとやっぱりアナログ能力がどうしても必要ですね。やっぱりこう最近見てますとね、年を追って、このデジタル機器の操作しかできない子供たちが増えていますね。これどこでもそうですね。大学なんか行ってもそうなんですよね。電卓を叩く、パソコンを叩く以外の仕事がほとんどできないとか、ゲーム機をね、触ることしかできないとか、あるいは仕事をしてるとか言っても何やってるのかと思ったら電子メールを書くことと、パワーポイントで紙芝居を作ることだけ。それが仕事だとなんか言ってはばからない人って時々っていうか結構いるんですよね。大きい会社勤めてる人なんかで。あれは何の意味もなくなると思いますね。要するにああいうデジタル的な仕事をなんかやってたって、これから何も置かないですね。なんか提案書書いたって、ああそうなの、あんたじゃあやってみたなってなもんで、その提案書書いてその通り動く人もいない。人を動かすための予算も権力もないってことになってくると、自分でやんなきゃいけませんもんね。そしてやっぱりみんなアナログの能力をちゃんと見分かないとね、話をする、あるいは話を聞く、それこそ掃除とか洗濯とかですね、炊事とかですね、農作業とか林業の作業とか、とにかく自分で行動して、自分でそのアナログ能力を磨いて、で、自分で未来を作っていく、その、設計図がなくても、まあ、試行錯誤的になんか自分で何か行動してみる。家を建ててみる。あるいは、その道がなかったら自分で道を切り開いてみる。そういうなんかたくましさとアナログ的な能力がどうしても必要ですね。大体世の中っていうのはそのデジタル、単純系ではなくて複雑系なんですね。単純系っていうのは入力と出力が決まってるってわけで、それがデジタルの世界のお得意技ですよね。やっぱり複雑系っていうのはですね、入力と出力の関係が決まってない。これがやっぱり世の中の自然のね、特徴ですから。そうなってくるとそもそもですね、デジタルのものじゃですね、複雑系は対処できませんから、このように対処することはできないんですね。そうすると、なんかね、今までその学校教育なんかでもデジタルって言ってたんだけど、これからは、っていうかもう今そうだと思うんですけど、デジタル的な仕事しかできない人は、仕事のできない人と言われるんでしょうね。 なんかいつもそのメールと紙芝居だけ作ってる人は仕事もできない人と言われるようになってきて、で反対になんかね、無から有を作るようなことできる人が仕事もできる人と、やっとですね、日本もこの20年間ぐらいのですね、まあ倒錯した時代が元に戻るんだと思うんですね。でパソコンなんかについてはこれはいわば道具ですから、これはやっぱりですね、その運転免許を持ってないと仕事できない仕事なのと同じように、メールと紙芝居ぐらいはですね、大体皆さんそこそこできるようになってるっていうのはやっぱり社会人のたしなみになっていくんでしょうね。いいも悪いもなく、あんなも道具なんで、ですからメールとか紙芝居ぐらいはですね、皆さん作って読めると。まあそれがやっぱり社会人って言いますかね、の、やっぱりまあ便利に生きるための知恵みたいなもんで、しかしそれはあくまでもね、車の免許取るみたいなもんで、まあそれはそこで習ったからそれでいいわけでありまして、あとどんな風に車を運転するのか、何のために運転するのかって全然別の問題になってきますから、まあ同じだと思うんですね。やっぱりこれから皆さんアナログの能力ですね、アナログ的にものを考えれば何も難しくないんですね。高齢化社会である。うん、だけどやりようがあるでしょと。初心はするべからずの気持ちでね、やれば全然問題ないでしょと。それから、日本の産業が行き詰まってる。じゃあ、立て直せばいいでしょ。どうすればいいんだ。うん、やってみりゃいいんじゃないのと。いろいろやってみれば大体見えてきますよと。世界中行って話を聞いてきてですね、何かその道を開きましょう。こういうことを言ってですね、本当になんか飛び出していく人がこれから仕事もできる人なんですね。なんかそんなこと言うとですね、理屈こねてですね、なんか、適当なこと言うなって言ってる人が今までなんかね、威張っちゃって大企業とか役所なんかを牛耳ってたらしいんですけども、そうしたらこれからやっぱ仕事もできない人と言われるんじゃないでしょうかね。やっぱりデフレの時代は社会がこう縮まっていきますから、結局何もしないのが一番いいんですよ。何もしないのが一番いいですから、やっぱり何もしないための理屈をこねるのが上手い人、で何かしなきゃあんないときは人にやらせて自分はですね、リスクから避けるのが上手い人、まあ、こういう人が上に行っちゃったんだね。だからそれはやっぱりもう完全にこうやって天地が逆になってくるんだろうという気がするんですね。まあ今回5月、6月、大きな会社なんか3月決算の会社、決算、それから株主総会ありますけども、こういろいろ見たり聞いたりしてるとですね、もう産業界完全に行き詰まっちゃったところが多いですね。本当に仕事しない、仕事しないで何もしないから出世した人たちがですね、上に陣取っちゃって、しかし何もしないもんだからどうにもなんなくなっちゃって、ね、改心もできなくてですね、取り残されて大混乱が広がってるっていう図面がね、絵がね、本当になんかね、あちこちから見えてきましたね。いや、これはやっぱりね、変わる時ですよ。いい方に変わりますよ。だからやっぱこれから本当にですね、みんなの常識も変えなきゃいけませんね。子供の教育なんかもですね、まあ残念なことに、まあデジタルなものだけ勉強してですね、それしかわからないで就職した子供たちは、就職してから勉強しなくちゃいいですね、アナログのことをね。だから大人が、もっとよくわかる大人が教えてやったらいいですよね。その人間関係のこと、自然のこと、すべてにおいて複雑系の面白さと、大変さと面白さは、大人になってから教えてやるべきですね。まあそれを拒否してデジタル的なものにこもってると、その人もなかなかね、進歩しないし大変なんじゃないですか。まあだからそういう意味では、今なんかね、閉鎖的な時代だからデジタルのところで凝り固まっちゃってるけども、これどんどん時間がね、過ぎていきますと、デジタルのものはですね、だんだんまあ道具になっちゃって、本当にアナログ能力を持った人がやっぱり仕事できる人として台頭してくるんじゃないかなって感じがするんですね。世界的にやっぱり今そうですよね、この20年ぐらい、デジタル的な能力を持った人が仕事できる人って言われちゃってましたから、それはだいぶ違ってくんじゃないんでしょうかね。まあとにかくですね、我々も NPO もいろいろやりながらつくづく感じますのは、いい人はちゃんとあちこちいますよね。分散しているんです。だから分散している人たちが一度に集まれるようなね、そういう場を作るってことが大事で、まあなんか最初はたまり場ですよね。みんないつものメンバーが揃うという、新しい時代の話は安心してできる、メンバーがいつもいるっていう場所に自分がいるっていうことがね、なんか一番なんか、元気なんじゃないでしょうかね。だからその本当にそのね、空即是識の要領で、やっぱり最初はこの空というエネルギーが盛り上がる場所、それを作ったらいいんですね。そうしたらそこからですね、やっぱり新しい形、式っていうものも出てきますので、 まあそういうなんか本当に人々がまず集まれる場所をですね、作っていく。まあそれがこれからしばらくの間、あちこちで非常に重要になってくる。で、そういう、まあなんかみんながたまり場に集まれる人ってやっぱアナログ的な人ですよね。うん、アナログ的に考えないとそういうたまり場のイメージってのはわからないと思うんで、ですから電子メールや紙芝居だけではやっぱわからない世界がそこにはありますから、まああれと思ったらやっぱり皆さんもね、ご自身でいろいろ体験してみたらいいと思いますよ。もうすでにいろいろ先駆的に動いている人たちは全国津々浦々いらっしゃいますからね。まあその中で新しいその時代のエネルギーを感じていただいて、デジタルなことだけしかできないと仕事ができない人だと言われてきますから、まあそこのところよくですね、注意しながらですね、未来を作っていただきたいと思うんですね。おそらく今年はですね、まず7月に大きな山場があるでしょう。小沢政権ってあれですけどもね、まあ小沢氏のあの政治もうまくいかんでしょう。で、あちこちと連立組む話もうまくいかんでしょう。で、その前後からまあ金融も当然動いてきますから、今年は本当にですね、大動乱だと思うんですね。皆さんで元気よくですね、ここは乗り切っていきましょう。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、NPO の総決起集会を終えてということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。